トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。今週は矢野さんが都合により福岡にいますのでリモートでお届けいたします。矢野さん、おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。福岡ですか。いいですね。
はい、そうです。
美味しいものを召し上がりました？
そうですね、福岡はラーメン、うどん、もつ鍋、水炊きが有名ですけど、
はい、
僕はあの朝からですね、白いご飯に明太子、これ大好きですね。朝から食欲がこう湧いてきますよね。
美味しそう。うどんって福岡どんなんでしたっけ？
うどんはね、柔らかいものもあればコシのあるものもちゃんとありますよ。
いいですね。はい、いっぱい美味しいもの召し上がってきてくださいね。
はい、
はい、
で食欲の秋でもあるので今週来週はですね、学校給食に注目してお届けしたいと思っています。
うん、学校給食もかなり工夫されていて旬のもの出てきますよね。ね、今の学校給食の現状というテーマで今週はお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は料理を作るときに便利なアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリはクックパッドです。
あ、クックパッドといえばお世話になったことない方いないんじゃないかっていうぐらい有名ですよね。
有名ですね。
はい、
でこれ月間約5100万人の方が利用されているレシピ検索投稿サービスとかがねやってるところになりますよね。
うん、私これアプリでは使ってなくてブラウザで使ってたんですが、アプリあるんですね。
ありますね。
はい、
僕もねたまに検索してね調べたりしてます。
うん、ね、食材や料理名で検索するだけで今日作りたいレシピが簡単に見つかると、で396万品を超えるレシピ数で定番からマンネリ解消レシピまで見ることができるということなんですよね。でこれアプリだとレシピにあるピンアイコンを押すと今日作りたいレシピをピン止めできると、ブックマークできるということですね。
でこれ例えば冷蔵庫に鶏肉があるで鶏肉で検索するといっぱいメニューが出てくるのですごく便利ですよね。
ねえ、なんかさつまいもって入れても、あ、さつまいもご飯かとか大学芋かとかバーって出てくるので選び放題ぜひ使ってみてください今日のワンモアアプリはクックパッドでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は久々にですね、神奈川県川崎市の総合型地域スポーツクラブである NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上秀則理事長に話をね聞いてきました。はい、でファンズアスリートクラブでは川崎市立小学校中学校向けの給食啓発活動をですね、4年間も行っているそうです。でそこから見えてくる現状についていろいろお話をしていただきました。早速お聞きください。
おはようございます。ご無沙汰しております。 NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上です。 川崎市が中学校給食を始めたのは2017年12月でした。最近のことなのですが、子育てがしやすい町としてかねてより要望があったこの中学校給食がついに全面的に開始され、川崎市の中学校は4校の自分の学校で給食室を持って作る自校調理校と呼ばれている学校と、それ以外の学校は3つの給食センターで作られていて、そこから配送され川崎市内58校約3万4000人の児童や教職員の人たちが毎日給食を食べています。なんで私たちみたいな総合型地域スポーツクラブがこのような学校給食と関わっているのかというと、スポーツと食というのは密接な関係があって、体を大きくすること、健康な体を保つこと、それ以外にスポーツにも必ずスポーツ栄養士というものがついていて、肉体をきちっと作っていくためには必要なものなので、そういう部分があったから提案をして始まった部分と、川崎市がどういう給食を食べているかというのを広く市民に知ってもらえるためにレシピ動画を作りたいというところに僕らも手を挙げて参加させてもらいました。中学校の給食がどんな給食なのかというのをレシピ動画で、親はその映像を見て、あ、こういうものを自分の子供が食べてるんだというふうに安心する部分もあるでしょうし、子どもたちも実際にどういう食材が使われてどういうものを食べているのかっていうのを自分たちでも確認できるようになっております。特に僕たちが提案した部分でいうと、一昨年はアメリカンフットボールチームである富士通フロンティアーズと川崎在住のボディービルダー柿夏目さんという方を起用して、給食のどのようなものを食べたら運動に適している体を作れるか、さらにはですね、特にダイエットとかをしている中学生も最近出てきたので、こういう食材を食べないと美容にも良くないし体にも良くないよっていうことを伝えるようなものを作りました。昨年は川崎フロンターレさんの協力で、川崎フロンターレのチーム栄養士さん、特にジュニアの世代の栄養士さんが選手たちにどのようなものを食べさせているかと、給食の共通点みたいなものを話していただいたり、給食での食べ残しがどのように処理されているかなどを知ってもらうような映像を作ったりしました。今年は川崎のバスケットボールチーム川崎ブレイブサンダースさんと協力して、川崎の地産地消についての VTR を今作成しているところです。中学生の子どもたちのダイエットだけではなく、食べ残しというのが結構川崎市内もいっぱいありまして、食べ残しだけじゃなくて、実際の野菜の、切りくずだったりとか、そういうものを、集めると1日約2500キロも出ているそうで、1年間で約470トンも食品廃棄をしているみたいです。この食品廃棄をしたものは飼料化されるようにしたりとか、あとはバイオマス発電に使ってですね、二次利用したり、CO2 を出さないようにしようとしていたりしてます。あと、高校生たちが中学生をリポートしながら代用食材の、お話もして SDGs につなげようっていう話をしてくれました。大豆ミートなどを使うことによって、普通に、牛を育てるものに比べてこれだけ、水だったり飼料を使わなくていいよ、いわゆる餌を与えなくてもこれだけのものができるよっていうふうなものを見て SDGs につなげていこうみたいなことも動画で作成して、川崎市の全小学校中学校の子どもたちに、見てもらうみたいな活動をしています。来週は今年の取り組みである地産地消について話をしたいと思います。
はい、川崎市の給食動画はレシピとあと食育と分かれてあるんですね。レシピもたくさん載ってましたよね。美味しそうなの、
美味しいのがいっぱいあったんで、やっぱ作ってみたいと、なんか分かりやすいんで作りたいなと思いましたね。
ねえ、なんか見てたらポークビーンズもベーコンとか豚肉炒めて、あと玉ねぎ、人参、じゃがいもとか炒めるんですけど、赤ワインとか使ってて、あ、給食なのに赤ワインで風味つけたりしてるんだとか発見がありました
ね。え、はい、そうですね、
栄養満点だしね。
で、多分これ栄養士さんとか計算されて作っていると思うんですよ。
はい、
バランスもいいんじゃないかなと思うんですよね。
ねえ、 そしてなんか食育の動画の方はフロンターレのフロンタ君が出てきたりとかして、例えば野菜くずの行方とかそういうのがまとめて動画になってて、それ授業でも使われたりとかしてるんですかね、ということなんですよ。なのででも今本当に食材が高騰してるから給食大変なんですって。
そうでしょうね。だっていろんなものが上がってますもんね。野菜とか特に高くなってますからね。
そうですよね。小学校で200円台、中学校で300円台前半ぐらいで一食分を人件費とか全部運搬費とか含めて賄うっていうのって相当大変だと思うんですよね。
そうですよね。ね、もう今ねトマト1パック450円とかで売ってますしね。
高い
高いですよね。
高い高い。だからそれこそ食べ残しであるとか、それには残食って野菜の皮も含まれるということなんですけれども、やっぱり先ほどの動画でも話が出た野菜くずも発電に回したりとか飼料になって、あと豚や鳥の餌になったりとか、いろんな活用してるということなんですよね。
今お聞きしましたら470トンぐらい再利用されてるっていうことで、まあ、量的にもすごい量があるので、やっぱり SDGs の、的な配慮をされて再利用するっていうのは非常にいいと思います ね。
回していかないといけないということですよね。
はい。
で川崎市の中学校では 95% がお米なんですって。私なんかパン食のイメージすごくあったんですけど、そんなにお米出してるんだと思って。
僕たちが小さい頃はだいたい食パンかコッペパンが多かったですよね。
ああそうですね、イメージありますね。
お米が、ね、あるとやったーとみんなで言ってましたもんね。
ああなんか小学校だと自校給食で自分の学校で作ってるところが多いので、パン食で例えば地元の業者の方がパン運んできてくれたりとかしてパン多かったりするんですけど、やっぱり中学校で給食センターで作る場合にはそういうわけにもいかないので、お米の方がいいんですって。効率がいいってことかな、うん、はい。なのでお米が多いそうなんですね。
僕はもうお米が大好きなので、僕はお米の方がいいですけどね、
うん、私もお米大好きだから、お米の方が贅沢なイメージがあったわ。川崎市贅沢って中学校思っちゃったけどね、だから美味しそうな給食を工夫していっぱい出してるっていうことかなと思います。でそういう SDGs のね、まあ、いろんな仕組みも考えて、そのあまり高くならないようにってやってるかなと思うんですけれども、来週はですね地産地消についてお届けいたします。ありがとうございました。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、先週に引き続き今問題になっている強盗についてです。で先週はですね、侵入口になっているドアや窓についてお話ししましたが、今週はですね、狙われやすい家についてのお話をしたいと思います、
うん、気になります。狙われやすい家教えてください。
そうですね、狙われやすい家っていうのはやっぱり特徴がありまして、一つはですね、外側から行きますとやっぱり見通しの悪い家、塀が高い、これそれから木が生い茂ってるとかですね、うん、そういう見通しの悪い家っていうのはやっぱり狙われやすい。これは強盗に限らず空き巣っていうのにもやっぱり目をつけられやすいので、やっぱり見通しがいいフェンスに変えたりですね、植木はしっかり切っていただくといいかなと思いますね、
うん、切っておくね。はい、
はい。そして、家の中に敷地内にやっぱり侵入されないようにしていただきたいので、狙われにくい家にするためにはやっぱりインターホンを、敷地内じゃなくて敷地の外から押せるところにつけていただくとかですね、
うん、
それから門扉があれば鍵を閉めていただくとか、めんどくさいとは思うんですけど、そうすると敷地の中に入るとき、こう越えて入ってこないといけないので目立ちますので、そういう家はですね、嫌がりますね。
それだけでもかなり違うんですね。
で違いますね。はい。そしてですね、やっぱり窓とかをこう鍵を閉めない、これが空き巣とかには一番、無施錠っていうんですが、うん、これが一番狙われやすいということになりますね。
はい、
ですからやっぱり戸締まりをしっかりやっぱり閉めていただいてですね、で泥棒の場合だと居空きって言って、人がいる時に入ってくる泥棒、居空きって言うんですけども、 やっぱり今の季節、ちょっとエアコン入れると寒いかな、で、網戸にしておこうという人がいるじゃないですか。で、そういうところを狙ってくる泥棒なんかもいますので、やっぱりしっかりね、夜は窓を閉めていただければ。で、あと、ゴミ出しなんかに行くときにですね、ついついすぐそこだからと言って、まあ、ドアを開けっぱなし、鍵を閉めずに出たりする方もいらっしゃるんですが、そういうところをね、狙ってくる場合もあるので、しっかり鍵を閉めていただくといいかなと思いますね。で、あとはね、やっぱり足場になるものが、例えば2階に上がろうとする場合、これは空き巣の場合なんですが、強盗は1階から入ってくると思うんですが、空き巣の場合だとね、2階から登って侵入するのはいるんですよ。で、これはやっぱり足場にならないようにしないといけないですね。だから、電柱とか脚立はちょっとね、脚立はしっかり鎖とかで固定をしていただいて、利用されないようにしていただければいいかなというふうに思います。で、しっかりね、住民さんとこう挨拶、コミュニティをしっかりね、取っていただいて、不審者がいたら通報するというのが一番いいかと思います。
ちょっとね、空気入れ替えたいとか、ちょっとじゃあ傘干しとこうかな、外に置いといたっていうのも危なくなったりするので、まあ気をつけていかないといけないということですね。
そうですね。はい。
ありがとうございました。来週もリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は学校給食の現状というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょ
給食は栄養士さんの工夫の賜物です。栄養バランスの取れた給食をいつもありがとうございます。もう本当に給食助かるもんね。
う。そうですね。やっぱり人間って生きたものしか食べられない、生命があるものしか食べられないので、やっぱりね、感謝してしっかり噛んでね、美味しく残さず食べていただきたいですよね。
さて、市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組、ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスター、ポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。福岡の秋満喫してきてくださいね。
は
皆さんも体調崩さないように気をつけてくださいね。それではさようなら。
い、さよなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。